2023年6月13日火曜日朝8時ですね。自転車乗って大学へ行ってます。昨日、試合の結果ですよね。そのチームにはそのチームの、いつもの順位順当というのがあって、その順当を変えるには5つの環境を整えることが大事だろうなっていう話をしましたが、その5つの環境の中でも当然そのコーチ自身一個人として、変えることができる要因と変えることが難しい要因っていうのはやっぱあって、コーチ自身が一番変えることができる要因っていうのはもうコーチ自身ですから、やっぱりプログラムですよね。練習環境あるいは試合環境の中の、成長促進するプログラムをちゃんと作れるかどうかっていうこと、それから戦術戦略を準備できるかどうか、そして試合の指揮ですね。実際のゲームをこうどう戦うかっていう、そういった何が起こるかわからない臨機応変な状況判断、ウーダループのようなものが必要なゲームの指揮ですけれども、この先日の西日本の決勝戦ですよね。試合コートサイドで見ていて、前半20分が終わって、点数自体はトントン、第3ピリオド後半始まって、その第3ピリオド10分ありますけれども、その途中までトントンですよね。その48対48という点数があって、一般的にタイムアウトっていうのは、大きな戦術の変更とか何か理由があって、コーチはタイムアウトは限られてますから、回数がそれをコートからの、指示で解決する場合と、メンバー変更によって解決する方法が他にもありますけれども、そうじゃなくてタイムアウトっていう、優勝した方の監督コーチはその48対48という得点的にはイーブンですよね。一般的にタイムアウトを取るタイミングではないある一瞬だったんですけれども、迷ったんですよね、そのコーチが。そばで見ててもうほんの 0. 何秒ですけれども、なんか考えてるように見えたんですよね。それで、すかさずタイムアウトを請求して、ベンチで何を伝えたかなんていうことは聞こえないので、見てて、このタイムアウトをゲームを動かす大きなきっかけになるよなと思って、一緒に観戦してたコーチ仲間と、なんでかななんつっていろいろ話をしていたわけですよね。私は私なりにそのゲームを解釈して、そこまでの展開ですよね、状況を解釈して、攻撃面で一箇所というか、その個人戦術による、打破が中心になっていて、それで結果的に点数はつながってるんだけれども、どこかその個に頼っている、だからエースと呼ばれている2人のプレイヤーの個人戦術に残った3人が頼るというか待つというか、動きが止まってしまっているように私には見えたので、そこをもう1回ちゃんとチームの全体でプレイヤームーブメントですね、選手の動きを作り出しながら積極的に攻めろよっていうことかなって解釈をしました。それで実際にその次のタイムアウト明けのプレーで、エースと呼ばれるそのある一人のプレイヤーが自分のショットではなくて、その第三者へのパスを選択してエラーになったんですよね、パスミス。それからその次のプレーでもう一人のエースは自分でシュートを打つことではなくて、第三者へパスをすることを選択して、結果的にそのパスをした先のスリーポイントが入ってゲームが動いた形に になったんですよね。でその後もその後の5分の中で相手チームは2点本当に苦しい2点1本のショットしか決まらず、それに対して、タイムアウトを取ったチームが10点ですかね、動く形になったんですよね。それで、まあ、どうしてもなんであそこでタイムアウトを取ったのっていうのを知りたかったので、まあ、試合終わって相手の監督にあれなんでって聞きに行ったんですよね。そしたらそこで出された話は、私が仮説として持ったこと、まあ、決してまあ間違いじゃないんだけれども、それよりももっとこう根源的なところだったんですよね。相手が一瞬ひるんだとかですね、一瞬隙を見せたとかですね、まあ、それは前提としては体力的なこういっぱいいっぱいで頑張ってる先に来るへばりですよね。そこが見えた。だからここから一気にアグレッシブに行くぞっていう、自分たちのギアチェンジするぞっていうタイムアウトだったということなんですよね。試合の指揮というコーチにしかできないことなわけですけれども、昔から軍事の指揮官っていうんですかね、まあ、名称、そういったものは育つもんじゃなくて生まれるもんだっていうふうに言われてますよね。軍事の天才なんていうのは育つもんじゃなくて生まれるもんだ、まあ、持って生まれたその人の資質みたいなのがとても重要だって言われてます。だからああいったゲームの一瞬のひらめきですよね、感じる、そして決断をして、選択をするっていう、この言葉で言えばウダループなんでしょうけれども、そのゲームの一体何を見て感じて、直感ですよね。直感っていうのはその感じる方ではなくて見る方の直感ですよね。本質直感の方の直感ですから、その人が長い経験の中で、培ってきたもの、それが一瞬その場面で現れるんでしょうね。だから本質を見抜くことができる力、本質直感がまあ働いたんだと思うんですが、今日お伝えしたいことというか自分自身が改めて考えたことは、その本質直感って、まあ、多かれ少なかれどんな人でも感じるものなんだと思うんですが、その解像度の高さ、まあ、経験だけじゃない、経験と同時にその学びですよね、あるいは思考の癖とか思考の訓練とか、そういったものすべてが生み出す本質直感の解像度の高さと、それをこう第三者、まあ、この場合ではなんであそこでタイムアウト取ったのって聞いた私ですけど、その第三者に対して、まあ、それが本当にその瞬間に感じていたことなのか、それとも後で、作話ですよね、まあ、作った話なのか、それは誰にもわからないけれども、きちっと明確に言語化できる力って、とても大切だなと。だから再現性があるんだろうなっていうふうに感じました。私自身がいろんなこう物事をこう構造的に捉えることが大好きで、まあ、分類をすることと統合することをまあ繰り返しながら物事をこう構造的に見るっていうのが大好きなんですよね。で、その構造を捉えたものをまあ、絵にするっていうんですかね、図にするとか表にするとか、そういった、ビジュアル化する力っていうんですかね、そういったことはなぜか、昔から鍛えられてきて、 いろんな資料とかですね、ノートのメモとか、そういった本質をパッとこう目に見える絵にするっていう、そういった訓練は自分自身してきましたけれども、その今回試合の指揮という中で感じたその本質直感っていうのは、そういったこの人と人が戦う、そして人と人がグループを使って戦う、グループになって集団として戦う種目、チームとチームがこう激突してるわけですけれども、その表に目に見えて現れるこう一つ一つのプレーの良し悪しとか、あるいは戦術戦略のこう良し悪しとか、まあ、そういったことではない、そのチームとチームがこう激突している一人一人のこう体とか心とか、人間ですからね、そしてその人間が作り出す、心と体から生み出される気配ですよね。でそれがチームの気配になって、それをこう本質直感してるっていう、そこに決断があって、じゃあどうするかっていう指示が、明確に出されて、そしてそのプレイヤーもその意図をしっかりと理解をして、本当にイーブンだった、それまでどちらに転ぶかわからないゲームだったものが完全な一方的なゲームになってしまったわけですが、なんでしょうね、このゲームを見抜く力、本質直感の力、まあ、軍事の才能は生まれてくるって、最初に言いましたけども、でも自分自身はもう生まれ変わることはできないわけで、それでも順当な結果を何とかして変えたいと思った時に、その試合の指揮を取る上での本質直感を磨くしかないですよね。そのためには学び、そして自分で経験試行錯誤するしかないわけで、じゃあ自分がプレイヤーに対してとか、アシスタントコーチに対してとか、感じたことを本当に明確に明快に言語化してるかどうか、できてるかどうかっていうのを改めて、検証しなきゃいけないなって思いましたね。まあ、何よりもゲームの本質を見抜く力、戦術戦略的な対応も当然必要ですけれども、その背後にある人ですよね。その人の持っているモチベーションとか、今戦いに来たとか、今ひるんだとか、今一瞬隙を見せたとか、そういったことをそのゲームの中で感じられる力、そしてそれを練習の中で日々強化していく、当然隙を見せない、あるいはひるまないとかですね、そういう一つ一つのプレイヤーの、まあ、一挙手一投足を毎日観察をして見抜いて、そこにアプローチをしていくことの積み重ね、その結果があのゲームの一瞬のイーブンなゲームをタイムアウト一つで、有利なゲーム展開に持ち込んだ監督の技量というか、なんですかね、自分には今ない、まだない、ずっともう25年ぐらいになりますかね、30年近いかな、その監督を追っかけて真似をしたり研究をしてみたり、一緒に戦って肌で感じたりずっとしてきましたけれども、未だに学びがありますね。でも及ばないことも明らかで、でも、なんとかその順当 変えたいですよね。本当にその一言につきます。本質、直感の力、そしてその解像度の高さ、そしてそれを日々繰り返していける力ですね。コーチ自身にできること、コーチ自身にしかできないことですね。いろんなチームを取り巻く周辺の環境を整えていくこともまたコーチの力ですけれども、何よりも試合の士気ですね。そこを本当にもっともっとこう言語化して整理して、再現性のあるものにしていきたいなと思いました。これ聞いてる方がプレイヤーなのかコーチなのか、はたまた全然関係のない方か分かりませんが、自分が置かれているその臨機応変さが必要とされる場面の中で、目の前の状況をこうどう見るか、オブザーブのとこですよね。ルーダループの何を見抜くかっていう力、またぜひ考えていただけたらと思います。